どうもこんにちは、安藤でございます。よろしくお願いいたします。このお時間なんですけれども、アイデンティティの話をしていきたいと思うんですね。ただアイデンティティといってもですね、単にアクティブディレクトリーにユーザー ID を登録して管理をするっていう話ではなくて、今後クラウド上にアプリケーションを展開する際にですね、どういうアイデンティティ基盤、認証基盤ですね、 IDP ですね、というものを整えておかなければいけないのかっていうお話を、比較的まだこのあたりに慣れていない方向けにお話ししていきたいと考えております。で、本日はですね、このあとずっと怒涛のアイデンティティセッションが続くんですね。どんどんどんどん難しくなっていきますので、難しいのを聞きたいという方は この次のセッション、その次のセッション、その次のセッションとどんどん聞いていってください、と参加していってください。よろしくお願いいたします。アンケートですね、初めにお願いしておきます。アンケートぜひよろしくお願いいたします、ということと、本日のセッションの資料とですね、ビデオなんですけれども、公開すぐされますので、お待ちください。で、今日初めに申し上げた通り、初心者向けのセッションになってます。そうするとちょっと忘れちゃうなという方はですね、もう遠慮なく写真撮っていただいて構いません。このセッションに限ってはですね、よろしくお願いします。はい。で、今初心者用ですよと話をしました。さて、ここからいきましょう。まずサービスを利用するにはという話からですね、していきたいと思うんですけれども、サービスを利用するには何をしなければいけないかというとですね、まず自分が怪しいものじゃないよということを証明しないといけないわけですね。で、そのためには何をしなければいけないのかというと、まず自分自身を証明するということなんですけども、この辺はもう分かりますよね。証明するためには何を使うのか、当然本人が知っていること、 ID パスワードの組み合わせですよね。そしてあと秘密の質問になったら最近使うこともありますね。それから本人が持っているものということで、スマートカードですとかスマートフォンですとか、あとはPC デバイス認証なんていうのも、これ本人が持っているものですから認証の要素の一つになるわけですね。それと最近では生体認証ということも使われることがあります。で、これでもまだ足りないという場合ですね、もっともっと厳密な認証を行いたいといった場合には、ここに認証要素を追加していく必要がありまして、例えば最近ですとロケーション認証、 GPS なんか使われるデバイス多いですからね、ロケーション認証ですとか、あと行動履歴なんてのありますね。簡単なところですと、Windows サーバーに保存されている監査ログ、イベントログですね、監査ログを検索して過去にこの ID がどれだけ認証失敗しているのかっていうのをこう、マイニングしてですね、判断をするみたいなこともやろうと思えばできます。それからあと隣に誰かいたときに一緒に認証してもらわないと認証できないよなんていうやり方もありますね。あと Facebook なんかは友達かどうかっていう認証があったりとかしますね。こんなのがありますよということです。で、この認証をですね、実装するには目標設定が重要なんですね。ただ小難しい、要素をどんどんどんどん追加すりゃいいというものではないんです。できるだけシンプルに、シンプルだけど、明確な目的を達成できるようにする必要があると。で、その明確な目的値は何かといいますと、確実に本人であることが保証できること、これを認証と言ってますね。当たり前の話ですけども、確実に本人であることを保証できること、これを認証と言います。そして、認証した後は何するかというと、アプリケーションにアクセスする必要があるわけですから、認可をするわけですね。で、その認可をするのは誰かっていうと、ここに書いてある通り、これは、アプリケーション側が認可をします。認証するのは認証基盤と言われるものが認証するんですけども、その認証したユーザーがどういうアプリケーションを使えるかって判断するのは、これはアプリケーションの仕事なんですね。アクティブディレクトリがそれをやるわけではないんですと。で、こうすることでお互いの役割が明確に分離されてですね、それぞれを質の高い仕事をそれぞれでしてもらうということ。で、その結果生産性を高まると書いてしまってますけど、高める方向に持っていく必要があるということを肝に銘じる必要があります。で、冒頭でですね、ハイブリッド認証基盤、タイトルにもありますけど、ハイブリッド認証基盤という話をしたんですが、それが何なのかっていうところをまずちょっとご覧いただきましょうかね。はい。ですね、ハイブリッド認証基盤というのはこんなふうに動きますというのをまずご覧いただきます。多分皆さんご存知ですね、 Office 365にアクセスしてみましょう。ポータル .office.com ですよね。で、Office 365にアクセスしようとしますと、まずこんな画面が表示されます。で、これは Office 365にアクセスするための認証の画面です。で、この認証の画面で Office 365に登録されている ID とパスワードを入れるわけですね。順1A アットマークの、今回はファラオ JP オンマイクロソフト .com と入れます。 そうしますと、このオンマイクロソフトドットコムってついているのをちょっとだけ覚えておいてください。拡大できるかな？できますね。よいしょっと。ここにオンマイクロソフトドット、失礼しました。コムって書いてありますね。このついているところちょっと覚えておいてください。で、ここでパスワードを入れましょう。パスワードを入れますと。入れますと、当然、おっと失礼しました。純一 A ファラオ JP オンマイクロソフト、いや皆さん年は取りたくないですねはいはいはい、そうですね、パスワードが間違ってましたね。よいしょ、ごめんなさいね、ユーザー変えましょう。よいしょ、はい、これで認証されて Office 365の画面に入りましたと。これは当たり前ですよね。誰でも想像の範囲内ですよね。で、これがハイブリッドな認証基盤になるとどうなるかってことです。もう一回いきましょう。ブラウザを一度閉じまして、もう一度ブラウザを立ち上げます。で、ポータル .office.com。そして、今度は準 1A でいきましょう。準 1A@farao.jp.com としましょう。よいしょ。さっきとドメイン名違いますね。さっきはオンマイクロソフトドットコムと入ってました。オンマイクロソフトドットコムというのは、これはオフィス365のテナントのドメインに必ずつくんですね。オンマイクロソフトドットコムと必ずつくんです。で、今回オンマイクロソフトが入ってません。これ何かというと、社内の UPN ユーザー ID なんですね。社内のユーザー ID なんです。なのでオンマイクロソフトは入ってません。じゃあここで社内の ID を指定するとどうなるかというと、こうなります。リダイレクト中と表示されまして、その結果社内の認証基盤にアクセスし、こういう画面が今度表示されます。この画面は何かというと、表示されている通りファラオ JP.com という会社の認証基盤の認証画面なんですね。ということは、これ何入れればいいかというと、社内のオンプレミスのアクティブディレクトリのパスワードをですね、パスワードを入れまして、サインインとやりますと、先ほどと同じようにオフィス365の画面が表示されます。まあ、ユーザーが違うんで、画面違いますけども、同じように表示されますよと。これ何が起こったかっていう話をこれから詳しくしていきたいと思います。一番、はい、でその前にですね、ちょっとだけお話ししておきたいのはですね、なぜこんなことをしなければいけないかってことなんですね。企業が IT に投資をするのはなぜかって考えますと、こんなのは当然ですよね。生産性を高めるためですよね。で、従来はセキュリティを合致するアクティブディレクトリを導入するとか、ファイアウォールを、ファイアウォールはあれかな、なんかセキュリティをがっちり固めるっていうのは生産性とトレードオフですよって大体考えてきたんですね。で、そうなると厳しく、どんどん厳しくなると、いやリスクがあるからしょうがないじゃん、我慢してよって話になるんですけど、それは生産性と相反する話になってきたわけですね、従来はですね。で、我々がマイクロソフトがやりたいのは何かというと、セキュリティはがっちり固めるんだけども、一緒に生産性も高まりますと、お互いそれぞれが必然ですという状況にしたいんですね。それが今回これからお話しするハイブリッドのアイデンティティ基盤ということです。じゃあ生産性を向上するっていうことはどういうことかというと、要素2つあります。1つは自由度の高い働き方ということですね。その自由度の高い働き方を構成する要素、大きく3つ書いてありますけど、1つは場所ですね。どこでも仕事ができますよっていうことです。あと時間です。いつでも仕事ができますよ。例えば自宅に帰った後、ちょっとあれやり忘れたと思ったらそこでも仕事ができる。さらにツールってのは何かと言いますと、ユーザーが使用するデバイスとか OS、 これがツールですね。この場所と時間とツールというのが自由度の高い働き方を構成する要素ということになります。じゃあリスク低減、これはいいですね、言うまでもないですね。リスクというのは紛失や漏洩や煩雑ということですけれども、例えば自宅に帰って仕事をさせると当然リスクがあります。データを自宅の PC に保存されちゃうんじゃないかですとか、ユーザーのモバイルデバイスで仕事をするとモバイルデバイスが盗まれてしまうんじゃないか、そういったリスクがあるので、そういったものを低減した上でかつ自由度を実現するっていうことなので、結局ニーズというのは昔からマイクロソフト言ってますけど、フレキシブルなワークスタイルなんですね。そのフレキシブルなワークスタイルというのは どこでも仕事がしてもいい、どこで仕事をしてもいいですよとはいえ、例えば漫画喫茶で仕事されたら困るわけですね。スターバックスで仕事してもいいけども、後ろにいる人からショルダーハックされたらやっぱ困るわけですね。マクドナルドで仕事してもいいけども、やっぱりショルダーハックが困るわけですね。ということを考えると、ある程度限られた許された場所、会社の中だけではないけども許された場所で仕事をしてもいいよっていうことを IT で制限できるってことがまず一つですね。それからまあ時間を問わずはいいとしまして、あと適切なユーザーが、これはいいですよね、アクセス権があるユーザーが適切なデバイスから、これは会社が与えた PC だけではなくて、ユーザーが自分で持ち込んできた PC、 自分が自宅で使っている PC、 それを使って仕事をしても安全であるということが担保できる必要があるということ、そして常に同じアプリケーションを利用するというのは、まあ今回の話とちょっとずれますけれども、いろんなデバイスがあります、iPad があり、 Android のタブレットがあり、 Windows のタブレットがあり、会社の Windows PC があったりしますけれども、どのデバイスを使っても同じアプリケーションが利用できるというのは、これがフレキシブルになりますよね。それとあとは与えられた権限でデータを参照編集できる、まあ、これはまあ当然ですよね。でこれらのプロセス、これをですね、ストレスなく遂行できることっていうのが生産性を高める、まあ、条件であるということになります。でこの生産性を高めるための考え方は一つですね、ここ簡単にこれだけお話ししておきますと、ピープルセントリック IT という考え方があるんですね。ピープルセントリック IT、 昔ユーザーセントリックという言い方をよくしましたけども、今はピープルセントリックと言っています。ピープルセントリックじゃ何かと言いますと、ユーザーを中心とした当然 IT という意味ですけれども、これは大きくですね4つの要素に分けて考えるんですね。まずユーザーです。ユーザーがデバイスを使って業務を行うわけですよね。つまり利用者がツールを使って、こっちからか、利用者がツールを使って業務を行うわけですよね。この流れ、この流れにストレスを与えないこと、これをですね、ピープルセントリック IT と言います。でストレスを与えないためにどうするかと言いますと、下に書いてあります通り、アイデンティティ&アクセスマネジメント、略して IAM ですね、これがとても重要なんですね。その IAM を支えるのが何かというと、もちろんアクティブディレクトリーですよということになります。でアクティブディレクトリーと一言言ってもですね、いろんなアクティブディレクトリーがあるのでなかなか混乱しやすいんですけれども、この辺はおいおいお話ししていきたいと思います。でそろそろちょっとテクノロジーの話いきましょうね。先ほどご覧いただきましたオフィス365ありました。あのオフィス365の認証ってどうなってるかっていうのをですね、ちょっとステップバイステップで見ていきましょうか。でここですとちょっと書き込みづらいので PC をちょっと変えましょう。こっちにしましょう。2番、はい、あのこれから書き込みをしていきます。で覚えてる自信がない方はもう一個一個全部写真撮っていただいて構いません。ただ字は下手くそなんで読めるかどうか分かりません。行ってみましょう。まずオフィス365アクセスしようとしました。その時にユーザーはどうするかといいますと、一回ちょっと画面にしましょうかね、こっちにしましょうか。もう一度いきますね、先ほどと同じオペレーションです。ポータルドットオフィスドットコム、この画面に行きました。この画面に行ったっていうオペレーションは図でいうところの、よいしょ、こういうオペレーションですよね。ここまでいいですよね、まあ、当たり前ですよね。こういうオペレーションです。ここに行ってユーザー ID パスワード入れなさいよって言われてるんですが、ここでちょっと問題なんですね。問題というか考えなければいけない、理解していただかなければいけないことがありまして、 Office365 自体は認証サーバーを持ってないんです。 Office365 が持っているのは Office365 というアプリケーションのサービスだけなんですね。じゃあ認証者は誰がするのかっていうと、この隣にあります、こっち側にありますね、 Azure Active Directory というのが、これがオフィス365の認証基盤、アイデンティティプロバイダーといいます。IDP といいます。汚くてごめんなさい。IDP です。これ IDP といいます。オフィス365というのは、この Azure Active Directory を IDP として使っているんですね。なので、先ほどご覧いただいたこの画面に行きました。この画面に行ったっていうことは、実はですね、ユーザーはオフィス365に行ってるつもりなんですけども、オフィス365から強制的に Azure Active Directory にリダイレクトされたんです。それが一瞬で起きたわけですね。なのでちょっと画面変えますね。よいしょ、ちょっと見えますかね。ここの、おっとごめんなさい、よいしょ、ここを見てください。私は確か total.office.com って入れましたよね。入れたはずです。なのに気がつきゃ URL 変わってますよね。変わってるっていうことは Office365 があなたはまだ認証してないからあっちに戻って認証してきなさいって追い出したんですね。それがこの動きです。でここでユーザーがユーザー ID とパスワードを入れます。ユーザー ID とパスワードを入れましょう。よいしょ。ここで先ほどと同じようにアドミンアットマークファラオ JP ドットオンマイクロソフトドットコムと入れましてパスワードを入れましょう。パスワードを入れます。これでサインインとします。先ほどご覧いただいた画面ですね。これがどういう動きをしたかといいますと、先ほどの図に戻ります。ここでユーザー ID とパスワードを入れました。 ID とパスワードを入れました。入れると Azure Active Directory は何をしたかというと、この画面だけでは先ほど分からなかったんですけど、 Azure Active Directory はユーザーに対して Security Token というものを発行したんです。ちょっと見えますかね。よいしょ、見づらいかな。セキュリティートークンというものを発行しました。そのセキュリティートークンがブラウザーを介して Office365 に戻されたんですね。こういうふうに。そうすると Office365 は何をしたかというと、このセキュリティートークンを中でこう開いて、どういうユーザー ID か、どこで認証してきたのか、このユーザーのメールアドレスは何かっていうのを Office365 が調べるんですね。ユーザーは認証してきたんです。 Azure Active Directory で認証して、確かに認証したよという保証をもらってきました。それがセキュリティートークン、このトークンというやつです。そのトークンを Office365 に渡して、 Office365 はそれを自分で開いて、あ、確かに Azure Active Directory で認証してきたんですねっていうことを理解するんですね。でこの時にどこで認証してきてもいいよってわけじゃないんですね。どこで認証してきてもいいよってわけではなくて、必ず認証してくる場所、認証基盤は事前に信頼関係を結んでおく必要があります。信頼関係というのはアクティブディレクトリーの信頼関係とはちょっと違ってですね、ここに書いてあります通り WS フェデレーションって書いてありますけど、フェデレーション信頼というものを事前に構築しておくんですね。つまり私はっていうのは Office365 は Azure Active Directory を信頼していますよっていうことですね。信頼しているんで Azure Active Directory で認証してきたユーザーはうちの門を開けて入ってもいいですよっていうことが、先ほどのこのログオンの流れで起きたわけです。でこれをですね、クレーム認証っていうんですね。クレーム認証と言います。このトークンの中にはユーザーの属性が書かれています。ユーザーの属性とか、ユーザーがどこで認証したかっていう属性が書かれていて、この一つ一つをクレームと言います。クレーム、CLAIM、 ちょっと分かりづらいですけど CLAIM、 クレームです。クレームって日本語で言うと何でしょうね。要求です。要求っていうことは誰かが要求してるんですよね。誰が要求してるのか、 Office365 が要求してるんですね。 Office365 がこういうものを持ってこないとうちには入れませんと言ってるんで、しょうがないからってわけじゃないんですけど、しょうがないんで Azure Active Directory は Office365 が要求する、まず認証結果、ユーザーの名前、あとユーザーの識別する ID とかですね、そういった情報をまとめてトークンという封筒に入れて、ハンコを押して、ハンコを押すっていうのはデジタル署名をしてユーザーに渡してあげる。でユーザーはブラウザを介してそいつをオフィスさんのところに渡すっていう動きをするんですね。これをクレーム認証というふうに言っています。ここまでいかがでしょうか。なんとなく理解できますかね。ここを理解できるとですね、この後がもう楽しくて仕方なくなります。よろしいでしょうか。はい、これをクレーム認証と言っています。でこの先に行きましょう。オフィス365って一言で言いますけども、 Office 365って単体じゃないんですね。単体ではないんです。Office 365っていうのは、さまざまなサービスの集合体です。例えば何かと言いますと、ここに書いてある通り、ポータルっていうのがありますね。Office 365のポータル、つまり、これです。これ Office 365のポータルです。それから、Office 365のまあメインの機能であると言ってもいいですね。Exchange Online ってありますね。メールサーバーですね。まあ、コラボレーションサーバーですね。メールサーバーもあります。これ URL、ポータルと違います。ポータルに行くのは、portal.office.com っていう URL ですけども、Exchange Online は、outlook.office365.com。全然 URL 違いますよね。つまり、全く別のアプリケーションなんです。そして、SharePoint Online。SharePoint Online。これもそうです。全く別の URL です。それと、Link Online。これも全く別の URL です。全然別の URL なんですけど、利用者の方はどうでしょうね。Office365 という一つのアプリケーションとして、自由に画面行き来してますよね。あっち行ったりこっち行ったりしてますよね。なぜそんなことができるのかというと、ここの画面に書いてある通り、すみません、ちょっと書き込めないですね。WS フェデレーションっていう信頼関係、WS フェデレーションによるフェデレーション信頼っていうものが、それぞれの URL と Azure Active Directory の認証基盤の入り口、ここにはログイン .microsoftonline.com って書いてありますが、この URL と Office 365のそれぞれの URL がそれぞれ信頼関係を結んでるんですね。信頼関係結んでるんで何が起きるかというと、 Azure Active Directory が発行したトークン、セキュリティートークン、 Azure Active Directory が発行したセキュリティートークンはどこに持っていっても使えるんです。全部同じ場所を信頼してるから、同じ場所を信頼してるから、どこに持ってっても使えるんですね。なので Office 365はシングルサインを1回ログインすれば、どこのサービスに行っても改めて ID パスワードを入れる必要がないわけですね。非常に合理的な作りをしているわけですね。これがクレーム認証と呼ばれるものです。で、ここでですね、疑問に思われる方がいらっしゃると思うんですね。マイクロソフトはアクティブディレクトリーって持ってるじゃんかと。アクティブディレクトリードメイン、なんでそれ使わないのかって多分思われますよね。今お話しましたように、Office 365とか、まあ、Salesforce なんかもそうですし、 Windows Intune とかさまざまな SaaS のサービスって言われるものは主に WS Federation とか SAML 2.0 っていうプロトコルを使っています。どっちが勢力強いかというと SAML の方が強いですね。どちらかというと、まあ、そういった似たようなプロトコルです。Web の認証に関しては似たようなプロトコルなんですけど、このプロトコルを使っていて、これの共通する点は何かというと、トークンを発行するっていうのが共通点です。Azure Active Directory はそれぞれのサービスに行くためにトークンを発行する。そのトークンは SAML トークンと呼ばれています。SAML トークン。で、この SAML トークンを使って、それぞれのサービスにアクセスに行くんですが、そうするとご存知の方はちょっと思い浮かびますよね。あれ、ケルベロスだってあれチケット発行してるじゃんか。同じじゃんと思われますよね。確かに似たような動きをするんですね。似たような動きをするんですけれども、全く違う思想があってですね、アクティブディレクトリードメインというのは、これはプロトコルとしてケルベロスを使っています。この下の方ですね、ケルベロスを使ってますけれども、このケルベロスの目的は何かというと、ドメインの中に閉じ、極力閉じるというのがケルベロスの仕事なんですね。ドメインの中から出さない、外から来ようとしてもケルベロスの壁で阻むっていうのが、このケルベロスによるアクティブディレクトリードメインの役割なんです。これ2003の頃考えてください。まだクラウドがなかった時代ですね。いかにして外からの脅威から守るかっていうことを目的にして、アクティブディレクトリードメインと構築したわけですよね。それが今でも続いてるわけです。まあ、続いてるというのは別に変える必要がないんで続いてるわけですね。ただ今我々が直面している課題って何かというと、守ってきたアクティブディレクトリードメインの外にですね、Office 365があったりとか、 Salesforce があったりとか、 Amazon があったりとか、 Google があったりするわけですね。で、そいつらを、 Office 365とかをアクティブディレクトリードメインに参加させられるかっていうと、これはですね、できないんです。できないんですね。なぜか、自分たちのもんじゃないからですね。 Office 365は借り物なんですね。お金は払っていただいてますけども、それはテナント貸しっていう形で契約してるわけですね。なので買ったわけではないんで、会社のドメインに組み込むっていうことが、まあ、できない。当然技術的にもできないんですけどね、できない。じゃあどうするかっていう課題がここで発生してくるわけですね。今お話しましたように、今までアクティブディレクトリードメインというものを構築している方からすれば、 ID パスワードというのは社内でずっと管理してきたわけですね。 で、社内で管理してきたその ID、パスワードを使って、本当は Office365 を使いたいのに、今お話ししたように、Office365 の世界は SAML の世界、AWS Federation の世界なので、オンプレミスのアクティブディレクトリードメインとうまくこう協調ができない、全く思想が違うので協調ができない。じゃあ、どうするか。ということで、我々が提供しているテクノロジーの一つ、これがアイデンティティフェデレーションというテクノロジーです。もちろんマイクロソフトだけではありません。このアイデンティティフェデレーションというテクノロジーを使用するとこういうことができます。で、これもちょっと書き込みをしたいのでこっちでやりましょう、はい、アイデンティティフェデレーション。フェデレーションって何かと言いますと、これは連携っていう意味ですよね。連携、何を連携するのか。 ID を連携します。 ID を連携するってどういうことかと言いますと、やりたいことはオンプレミスで認証を行って Office365 を使うってことですね。皆さん先ほどの覚えてますかね。よいしょ、もう一回やりますね。くどいですけど、くどいですけど、もう一度やりますね。ポータル .office.com にもう一回行きます、はい、で行きますと、先ほどもお話ししましたようにURL は Azure Active Directory に変わってますよね。 Azure Active Directory の login.microsoftonline.com に変わりました。ここでオンプレミスの Active Directory の ID を入れます。順一 a アットマークファラオファラオ jp.com で入れると、あなたはこれオンプレミスの Active Directory のユーザーだから社内で認証しておいでって言って強制的に転送するんですね。転送されるんですね。強制的に転送されます。で、この時の URL どうなってるか、こうなってます。ごめんなさい、よいしょ、こうなってます。 sts.faraojp.com、 さっきの Azure AD と全く違いますね。faraojp.com ってついてるってことは、あ、これオンプレミスの認証サーバーだなってこと分かりますよね。STS っていうのは、まあ、あまり気にする必要ないんですけど、セキュリティートークンサービスの略でして、まあ、大体こういう名前つけるんですね、ホスト名にですね、まあ、これはこの辺はいいでしょう。オンプレミスに転送されてきました。で、このオンプレミスで ID を入れます。 ID を入れてパスワードを入れますと、パスワードを入れますと、見えないと思うんですけど URL のところを凝視してください見えないですよね。ここで一回拡大します。拡大しますね。今オンプレミスで ID 入れましたよね。オンプレミスで ID パスワードを入れたらまたここに戻ってきました。ここどこでしたっけ。 Azure Active Directory ですよね。オンプレミス sts.faraojp.com で ID パスワードを入れたらそのまま Office365 に行くんじゃないんです。一回 Azure Active Directory に戻ってくるんですね。 Azure Active Directory に戻ってきて、ここでオンプレミスから発行されたトークンを見せてあげるんです。Azure AD さんとこういうトークン発行してもらったんですけどどうすかって見せるんですね。そうすると Azure AD どうするか。 Azure AD はこれだったら OKOK、 じゃあ Office365 用のチケットに交換してあげますよって言って Office365 のチケットをこいつが発行してくれるんです。なぜか Office365 って認証基盤何でしたっけ。 Azure AD ですよね。 Office365 は Azure AD 以外は信用してないんです。Office365 はオンプレミスのアクティブディレクトリーなんか目に目断れてこないですね。もう眼中にないんです。信用してるのは Azure AD だけなので、 Azure AD に発行してもらわないと Office365 にアクセスに行けないんですね。だから一回 Azure AD に戻ってきたんですね。戻ってきてトークン発行されると、はい、この画面に来ますよと。で、一旦この画面に来るともう Office365 に入ってますから、 Outlook に移行が、ちょっと設定してなかったんであれですけど、アウトルックに行こうが、タイムゾーンはもうサモアでも何でもいいです。アウトルックに行こうが、シェアポイントに行こうが、もう一回 ID パスワードを聞かれることはないです。で、ここで何が起こったのかっていうのをちょっと復習しておきますと、はい、先ほどの絵ですね。ユーザーはオンプレミスで認証しましたね。認証したんですけど一旦Azure AD に戻りました。戻ったってことはどういうことかというと、 Azure AD に自分の分身がいるってことなんですよ。ただ自分の分身がいないと認証できないですからね。 Office365 に行くためには Azure AD で Office 365に行くためには Azure AD で認証されないといけないんです。これも大原則です。この原則狂ってしまうと、ひどいことになりますよね。Office 365に認証するためには、あそこでもいいです、ここでもいいです、どこでもいいですっていう話になってしまったら、そもそもセキュリティなんてありえないんですよね。なんでセキュアかというと、 Office 365は Azure AD しか信用してないという大前提があるからセキュアなんです。なのでこれは変えることできないんですけど、 Office 365に行くために Azure AD に認証しますよと。認証するってことはここに ID があるということです。 ID があるってことです。ただユーザーはオンプレミスで認証したいので、当然オンプレミスにも ID があります。つまりユーザーは ID2 つ持ってるんですね。Azure AD とオンプレミスの AD で ID2 つ持っています。2つ持っていて、この2つをマッピングするんです。どうマッピングするかというと、これです。オンプレミスで発行されたクレーム、つまりセキュリティートークンですね。このクレームっていうのはセキュリティートークンの中に入っています。セキュリティートークンの、セキュリティートークンって読めないと思いますけど、セキュリティートークンの中に入っています。このセキュリティートークンの中のクレームというのはユーザーの属性です。ユーザーの属性を使って Azure AD 上のユーザーといろんな属性をマッチングした結果、ユーザーをマップするんですね。オンプレミスのこのユーザーは Azure AD のこのユーザーだ、確定できた、確定できたってことは何ですかね。認証したってことですよね。認証というのはユーザーを1位に決めることですから、確定できたってことは認証できたってことです。認証できたらトークンが発行されて Office 365にアクセスできますよという流れになるんですね。これがアイデンティティフェデレーションというもので、なんかこうフェデレーションって聞くと、なんかもういきなりサムルとか WS フェデレーションとか、最近では OpenID コネクトとか OAuth2 とかいろんなこうプロトコルレベルの情報がばっかり出てきてですね、なんかわけわかんなくなってしまうんですけど、やってることは当たり前のことなんですね。シンプルなんです。別の場所にいるこいつは別の場所のこいつと同一人物ですよってことを保証しているだけなんです。その仕組みがクレーム認証というものなんですね。よろしいでしょうかね。ここまで。これがアイデンティティフェデレーションとクレーム認証、クレーム認証を使ったアイデンティティフェデレーションの基本的な考え方です。でちょっと復習になりますけれども、一回資料をこっちに戻りましょうね。先ほども話しましたように、 IT 部門が直面している課題というのは何かというと、社内の認証の情報をいかにして外に持ち出すかということなんです。安全に外のサービスを使うためにいかに安全な社内の認証基盤の情報を流用して外の情報を使うか、外のサービスを使うか。これはモバイルデバイスでも同じですね。今までは社内のサービスは社内の PC しか使っちゃダメよって言ってきたんですけど、でもモバイルデバイスが安全だったら別に構わないじゃないですか。安全だということが担保できれば。なのでこれも今 IT が直面している、チャレンジ課題になっているわけですね。でそのためにどうするかというと、まずやらなければいけないのは、外の世界は外の世界、つまり、オンプレミスのケルベロスの世界、アクティブディレクトリの世界とは別のクラウドの世界、クラウドの世界はクラウドの世界でちゃんと認証基盤を立てて、そこにサービスは全部つなげましょうっていうのがまず大原則なんですね。すべてのサービスは何らかの認証基盤に必ずつながってるっていうことですね。そうすると認証基盤につながってさえいれば、あとは認証基盤同士をつなげてあげれば、今のフェデレーションのテクノロジーでポンポンポンポンホップして認証が転送できるじゃないですか。まずは認証基盤につなげてあげるっていうことが必要です。でマイクロソフトの場合にはオンプレミスは Windows サーバーアクティブディレクトリー、正確に言うとアクティブディレクトリードメインサービスです、 ADDS。 それからクラウドは何かというと Azure アクティブディレクトリー。オンプレミスのアクティブディレクトリードメインサービスとクラウドの Azure アクティブディレクトリーは全く違うもんですので、くれぐれも誤解のなきようお願いします。今お話した通りですね、全く違うものです。よくある誤解としましてですね、Azure、最近クラウドのアクティブディレクトリが存在あるから、社内の PC を Azure のアクティブディレクトリに参加させればいいじゃんっていう発想ってよくあると思うんですね。これはもうというか、これはできませんので、くれぐれも、将来わからないですよ、将来はわからないです。とりあえず今はできませんので、ここは諦めてください。オンプレミスは Windows サーバーアクティブディレクトリー、今まで通りです。で、クラウドのサービスは今お話しました通り、Azure アクティブディレクトリー。で、この状態ですと、2つが分離された状態になってしまうので、ここをどうするかというと、くっつけてあげるんですね。ハイブリッドアイデンティティと、アイデンティティプロバイダーという形にしてあげる。で、その時に何が必要か。 と言いますと、このですね、これがちょっと書き込めないんで、またこっちに行きましょう。はい、すみません。何が必要かと言いますと、重要なのはこいつなんです。これです。これ何か、アクティブディレクトリーフェデレーションサービス、 ADFS ってやつですね。 ADFS、 アクティブディレクトリードメインサービス。まあ従来のアクティブディレクトリーっていうのは、これはケルベロスとか NT ランマンとか、あと LDAP くらいしか喋れないんで、外の世界と通信できないんですよ。まあもちろんケルベロスを出しちゃえば構わない、いいんですよ。でもそんなおバカな設計はありえないじゃないですか。なので ADFS に依頼するんですね。このケルベロスの世界で行った認知症の結果を ADFS 君外にちょっと出してくんないか。でこの ADFS に依頼するんです。そうすると ADFS 何するかというと、外の世界って何でしたっけ、何使ってるか、サムルトークンですよね。この ADFS がオンプレミスのケルベロスチケットをサムルトークンに変換してくれるんです。まあ、結果的にですけどね、結果的に変換してくれるんです。そうするとオンプレミスで行った認証の情報、認証の結果というものを外の世界のオフィス365やセールスフォースやいろんな SaaS のサービスとか業務のクラウドのサービスに対して伝達することができる。これがハイブリッド認証基盤の大きな特徴であり目的になります。ハイブリッドな認証基盤を構築するということは、こういうことをやりたいんですね。こうすることで、ユーザーがどこにいても、ユーザーがクラウドにいようが社内にいようが、ちょっとあの汚くなっちゃいますけどね、ユーザーがどこにいようが、オフィス365にアクセスに行こうとすると、強制的に、まあ、どんな経路をたどるか別として、オンプレミスに強制的に転送されて、まずあなたは社内で認証してきなさいと。でもしこの時にこの PC がアクティブディレクトリードメインに参加していれば、当然認証済んでますよね。なので結果的にシングルサインオンになるってことです。もう認証してれば、まあ、もう一回認証する必要はありませんので、オンプレミスの認証は最初にドメインにログインした状態で済んでますので、なので結果的にシングルサインオンになると。よく、ADFS はシングルサインオンのために導入するって言われますけども、あれは結果論なんですね。シングルサインオンというのはアイデンティティフェデレーションとクレーム認証によって結果的にシングルサインオンになっちゃいましたってことなんですね。シングルサインオンを目的としているわけではないです。目的としているのは、ユーザーに負荷をかけない認証のプロセス、それから必ずオンプレミス、安全なオンプレミスで認証を行うっていう、まあ、ガバナンス的なことですね。これを目的として、このハイブリッドな認証基盤というのは構築するんですよということです。でこういった環境を一度構築すると、今度はこういうこともできます。モバイルデバイス、先ほど、BYOD とかの世界でユーザーがモバイルデバイスを使って自分の仕事をしたいっていう話が、まあ、出てきますよって話をしましたけども、モバイルデバイスの認証っていうのも実はアクティブディレクトリーできるようになったんですね。誰がやるかというと、まあ、実際にはこの ADFS が仲介するんです。 ADFS が仲介して、個人のデバイスをアクティブディレクトリードメインに参加させなくても、あ、このデバイスはあいつのもんだな、あいつのもんだったら認証してもいいかなっていう、環境をですね、構築することができるようになっています。ですので、まず何を我々はやらなければいけないかというと、アクティブディレクトリーは、まあ、あるという前提だと思ってください。それが2003であれば、2012R2 にアップグレードしてください。ぜひ2012R2 最強です。ぜひ R2 にアップグレードしていただいて、アップグレードしていただくと、当然ハイブリッドな認証基盤というのは当然構築できますし、それに加えてモバイルデバイス、ユーザーが使っているモバイルデバイスの認証というものも 2012R2 だったらできます。これは Azure Active Directory ですね。 Azure Active Directory と Azure Active Directory と 2012R2 のアクティブディレクトリー、そして ADFSアクティブディレクトリーフェデレーションサービスを導入して、ハイブリッドな認証基盤を構築すれば、クラウドもモバイルデバイスも全部一つの IDP で認証をして安全に利用できるっていう、まあ、これ第一弾なんですけどね、まずここを実現するのが第一弾ですっていう環境が構築できますよということなんです。でこの後じゃあ何をしていく必要があるのかっていうことなんですけど、ここで心配なのはですね、 モバイルデバイスは認証しましたと。でも認証したから、認証ってのはさっきも言いましたよね、認証というのは1位性を保証することですよね。このデバイスはあいつの iPad だな、あいつがいついつ買ったあの iPad で OS は 7.0 だなとかですね、それが認証です、デバイスの認証です。でも認証したからといってあいつ安全だなとは言えないですよね。あの人安納だよな、でも安納は安全だよなとは言えないですよね。なぜ安全であるかどうかを判断できないかというと、一位性を保証したからといってそこにガバナンスが効いてるわけではないんで、安全性は担保できないわけです。じゃあ安全性担保するにはどうしたらいいかというと、このモバイルデバイスを管理するっていう必要があるんですね。つまり MDM です、モバイルデバイスマネジメントですね。モバイルデバイスマネジメント、マイクロソフトの場合にはクラウドにインチューンというモバイルデバイスマネジメントの SaaS があります。このインチューンを使ってモバイルデバイスマネジメントをしてあげればいいんです。で、インチューンってどうやって認証するのっていうと、ここで認証します。インチューンも Azure AD につながっています。なので認証のプロセスに非互換は出ません。で、インチューンを使ってモバイルデバイス認証をしました。さらに例えば Azure Active Directory にはマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーというのがあります。多要素認証ですね、MA じゃないです、 MFA ですね、そろそろ時間ですけどね。 MFA というプロバイダーがあり、この MFA というプロバイダーを使うと、ユーザーが ID パスワードを入れた後にさらにもう一つワンタイムパスワードを使った認証というのができるようになります。そうするとこの MFA というのは Azure AD とつながってるんですね。Azure AD とつながってますんで、 Azure AD にアプリケーションをつなげさえすれば、 Azure AD にアプリケーションをつなげさえすれば、ここを通った Azure AD を通ったすべてのユーザーに対して MFA を強制できるんですね。今まではこのアプリケーションはマルチファクター認証対応してました、このアプリケーションは対応してません、これは対応してます、これは対応してませんって言って、アプリケーションによってセキュリティレベルがもう全然違っちゃったんですね。これは問題ですよね。問題なので、それを認証基盤で吸収することでアプリケーションのセキュリティレベルを一定に保つっていうことも可能になります。で、こういった MFA とか Windows Intune ってこういったサービス、それから Azure Active Directory、 こういったものをですねまとめて何て言ってるかと言いますと、エンタープライズモビリティスイートって言っています。キーノートかなんかでも話あったと思いますけど、エンタープライズモビリティスイートというのは、一個一個買うとですね面倒くさいんですけど、この辺をまとめてですね、Windows サーバーアクティブディレクトリープラスこの EMS っていうのを合体させていただくと、完璧なエンタープライズモビリティというものが実現できますので、ぜひご検討いただきたいんですけど、まずはですね、まずはこんな辺もうどうでもいいって言ったら怒られちゃいますけど、これはひとまず置いといて、まずやるのは ADFS を構築することです。 ADFS、 まず ADFS を構築してクラウドとつながるようにする、もしくはモバイルデバイスとつながるようにする、始まりはそこからですね。ということで、ぜひともですねエンタープライズモビリティを支えるのは ADFS、 アクティブディレクトリーであるというところをぜひ覚えておいてください。で、今日この後はですねさまざまなディレクトリーサービスのセッションが続きますので、ぜひ参加してください。で、先ほどちらっとお話しましたマルチファクター認証のお話のかなり高度なお話を一番最後のセッションで私が行う予定ですので、よろしければご参加ください。どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。